この間大寒、1年で一番寒いとされる大寒の日を越しましたね。ちなみに冬至の日なんかゆず湯にしたりかぼちゃを食べたりしますけど、大寒の日はゆで卵を食べるといいっていう話がありまして、皆さんゆで卵は食べましたか？ミプは食べませんでしたというわけで、まだまだ寒い日が続くので、後半は寒い日を一体どうする?寒さ対策をやっていきたいと思います。今回はお部屋の中をあったかく過ごせる寒さ対策をしていきたいと思います。ここでぶっちゃけちゃいますとね、ミプのお家っていうのは家賃4万5000円の家でして、まあユニットバスの駅徒歩10分、まあまあ私自身は気に入っているんですが、寒いです。壁が薄いです。こう窓からの冷気だけじゃなくて床が冷たいんですよね。2階なんですけど、で暖房つけてもどうしても寒い。なぜ窓を閉めてるのに窓から冷気が入ってくるのか、隙間が空いているわけじゃないのにわからないみたいな、そんな家に住んでいます。なので今日はお部屋の中をあったかく過ごせる寒さ対策をしていきたいと思います。あれなんですよね、名古屋って、名古屋出身なんですけど、夏暑くて冬寒いってよく言ってて、そうだなと思ってたんですけど、夏は確かに名古屋の方が暑いんですが、冬に関しては東京の方が寒いですね。ちゃんと気温の平均を取ったわけではないので何とも言えないんですけど、こう名古屋にうん十年暮らしてきて、で東京にも5年以上暮らしているわけなんですが、体感的には冬の寒さは東京の方が辛いですね。ではお部屋の寒さ対策、まずお部屋の寒さ対策で一番大切なのは窓の寒さ対策です。さっき床が寒い、窓から冷気が入ってくると言いましたけど、お部屋の中で一番冷気が入ってくるのは窓です。なぜならやっぱり壁よりも窓はどうしても薄くなりますし、隙間風が入らないようにちゃんと閉まるようになっていても、窓ガラスは電熱性がそれなりにあるので寒さがどうしても入ってきちゃうんですね。伝わってきてしまうというやつです。隙間風でなくても。なのでまず窓の寒さ対策が一番大切なんですが、それで一番大切なのはカーテンですね。厚手のカーテンを選ぶ。最近のカーテンだと遮光カーテンなんかとても人気ですね。防音カーテンとか、あと火事になった時に燃えないようにしているカーテンとか、そういうのが結構多いんですけど、そのカーテンを選ぶ時にですね、断熱性っていうのも結構アピールしているカーテンが多いので、なるべく断熱性、遮熱性が高いカーテンにするとかなり違います。あとまあこれは気分の問題になっちゃうんですけど、暖色のカーテンを選ぶとあったかく感じますよ。でもこれあれですよね、夏にはちょっと逆に暑く感じちゃうかもしんないですよね。っていう話をしたら友達に、じゃあ夏のカーテンと冬のカーテン2枚買えばいいじゃんって言われたことがあるんですけど、まあその辺は皆さんインテリアでお選びください。あとですね、カーテン開け閉めするときを考えて床より少し短めにすることが多いと思うんですが、 これちょっとカーテンが汚れてもいいやって思ってるんでしたら、床を引きずるぐらいちょっと長めのカーテンにするとかなり違います。あとこれ私の家の寒さ対策なんですけど、カーテンの下にですね、なんて言うんですか、敷居を置いてるんですね。発泡スチロールの寒さ対策用のグッズとして売っていまして、冷気っていうのは上ではなくて下から入ってくるので、窓に関しても窓の上の方からはあんまりこう外の冷気は伝わってこないんですが、窓の下の方から冷気がすごく伝わってくるんですね。なので窓の下にその発泡スチロール、私は専用の買ってますけど、例えば段ボールを置くとか、例えば窓の下の方に荷物を置いておくとかするだけで部屋の温度は1度から2度変わります。ただここで気をつけてほしいのは、冬の窓の下に置くと結露があるので、濡れて困るものとかは置くとちょっとあれですね。密封的にはだからその薄手の発泡スチロールをついたてのように置いておくといいなと思ってます。他にはあと窓ガラス自体に断熱シートなんていうのも最近結構売ってまして、それを貼るとかそういうのでもかなり防げますね。あと床ですね。床が冷たい。もうこれはですね、カーペットを敷くのが一番いいんですよね。あ、今家をもしお探しの方、和室になるとお値段下がるんですよ。なぜなら皆さん今フローリングの方がおしゃれなので、フローリングにしたいっていう人が多くて、和室のお部屋だと1万円ぐらい下がったりするんですが、これ実はですね、畳のお部屋はかなり暖かいです。なのでこうどうしてもフローリングにしたいっていうわけでないんでしたら、冬の寒さ対策としては和室のお部屋を選ぶと冬は暖かいし夏は蒸れないし家賃はちょっと下がるし、私的にはおすすめです。まあ、そんなこと言いながらミップはどうしてもおしゃれなフローリングの家に住みたくて和室の部屋紹介された時にフローリングがいいです、いや絶対フローリングがいいですって言ってフローリングにしちゃったんですけどねいやだからこそミップは今ちょっとお金を貯めてカーペットを買おうとしてます。前の住んでた家はカーペットだったんですけど、こう元からカーペットがついてる家だと汚れた時の掃除がちょっとめんどくさいんですよね。だから私としてはもうどうしてもフローリングのおしゃれな部屋に住んでみたかったので、フローリングの部屋にして洗濯機で洗えるカーペットを購入して敷こうと考えながら、今の部屋に引っ越して1年経ってまだカーペット買ってないんですけど、なかなかカーペットがいいなと思います。あと他にはですね、意外と皆さんここを見逃してるんですけど、通気口、これかなり大きいです。例えば換気扇、例えばドアのこうちょっとした隙間、まあ玄関が寒いのは当たり前なんですけど、こうあとトイレとかお風呂とかそこら辺が寒いのは当たり前なんですけど、そこら辺って通気口が結構あるんですね。お部屋の中探してみると通気口結構多いんですが、この通気口から冷気はかなり入ってきています。こちら閉じてしまうと今度はその空気の循環がうまくいかなくて、お部屋の中の空気こもってしまうので、そうですね、なんか通気口の前にスライド式で開け閉めできるようになっている家なんかもありますけど、ちょっと気になったら段ボールを置くとか発泡スチロールを置くとか、そういう風に今から暖房つけました、じゃあ通気口の前にちょっと発泡スチロール置いとこうかなみたいに していくとかなりお部屋が温まると思います。皆さんポッカポカの冬を過ごしてくださいね。以上、寒さ対策でした。お別れの時間がやってきました。いやこの番組をミップが制覇してしまいましたね。マリーさんがいないのちょっと寂しい。皆さんあれです、マリーさん体調不良って言いましたけど、ノロ対策してますか？かなり今保育園でもノロは流行っています。ノロが出た場合、まず何をしなければならないのか。これは消毒です。消毒って言っても、熱湯消毒ではあまり効果がないので、塩素で消毒してください。あと、布とかを消毒する場合は、塩素で洗濯してしまえばいいんですけど、カーペットとかだったら、塩素のスプレーをかけた上で、アイロン持ってきて、アイロンの熱でそのしっかり乾くまでアイロンをカーペットにかけるっていうのもなかなか効きます。そう、クラスに一人ノロの子が出ると部屋中を塩素消毒して保育士は回っているので、皆さんその保育園に子供を預けるとノロをもらってきちゃう、悲しいわって思われるかもしれませんけど、できる限りのことは保育士も頑張っています。子供が触るところは、園によりますけど毎日塩素消毒している園もとても多いです。なのでぜひぜひ、お父様お母様、お子さんがいない方も、ノロかもしれないって思ったら病院に行って検査をしてうつさないようにする。まず体調管理に気をつけるということを実施して、なんでしょうね、なんかあれです、健康労働省、健康省違う、なんだっけ、厚生労働省ちょっと違うみたいなことを言ってますけど、まあ感染対策をみんなでしていきましょう。はい、というわけでいつものやついきたいと思います。Twitter やってます。@pifrinet@pfrinet フォローお願いします。Facebook もやっています。 http://www.facebook.com/pifrinet/ pfrinet いいね押してください。メールアドレスもございます。honey@pifri.net お便り待ってます。コミュニティ、ミクシーコミュニティ、ミクシー大臣が長期休暇に入っているハニーボイスルームでございますが、ミクシーのコミュニティってまだありますよね。あ、よかった、あります、あります。今局長に確認したらちゃんとあるそうです。というわけでミクシーのコミュニティもぜひぜひぜひぜひ覗いてみてください。次回の放送日は2月13日、なんとバレンタイン前日ですね。皆さんバレンタインの準備はできているでしょうか。では次回も笑顔でお聞きください。お届けしましたのはミップーでした。この放送はインターネット放送局ピフリネットよりお送りしました。